皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月10日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は新しい日本を作る力です。いよいよですね、本当に日本の政治ももうこれっきりというぐらいに追い込まれた感じがするんですね。やっぱりその外の状況が激しく動いてきますとですね、自分たちのペースで仕事ができなくなりますね。これは会社のそうだし、それから政治も全部そうなんですよね。外があまりにも激しく動いてくると、もうそれだけで中がですね揺れちゃってどうにもならなくなっちゃうわけですよ。私はやっぱりですね、まあこれ世界も国内も全部同じなんですけども、そのリーダーが本当に変わらないとですね、やっぱ組織も国も立ち直らないと思うんですよね。前から私はその横型リーダーシップって話をしておりますが、もう一回整理しますとね、その何が横型かっていうとですね、要するに上の人に政策与奪の権を握られてない、そういう状況の中でみんなが行動するのが横型リーダーシップということなんです。縦型というのはですね、何もこの組織がですね、どんなその構造になっているか関係ないんですよね。そんな組織の細かな構造の話ではなくて、何をやっても結局誰かが雇っててくれてると。まあ特に役所みたいな組織ですよね。一旦入ってりゃですね、何とでもなるわいと。あるいは大企業みたいなところで、一旦入ってですね、嫌われさえしなければですね、なんか、飯にありつけるんだぞと。言ってみればこう、みんなでこうね、ボス猿に寄り添うようにですね、政策与奪の権を持っているボス猿に寄り添うようにね、生きていくのが、まあ言ってみれば、縦型リーダーシップで、まあ是非もないっていう生き方ですよね。しかし横型っていうのはそうじゃなくて、やっぱその、参加するか離れるかは自分で考えて行動しようということですから、それはやっぱりですね、自己責任っていうこともあるし、同時にその、自分でいくらでも未来を作っていくことができるわけですね。で、今、ですから、この世の中は、やはりだんだん横型が広がってるわけですよね。もちろんその縦型が全て悪いと言ってるわけでもないんですけども、やはりこういう時ってなかなかその縦型が厳しいところってのは人が集まらないんですよね。見てるとね、なんか人が集まらなくて、例えばその談合だらけのですね、業界関係者みたいにね、実力のある人みんないなくなっちゃうわけですよ。で、最後は本当に実力のない人ばっかりが集まって、団子で飯を食うようなことになるわけでしょ。ああいう風になるっちゃうわけですよ。そうすると、それはダメですよね。政府なんかもやっぱそうだと思うんですよね。やっぱりその、だんだんその元気のいい人たちは外行って出ちゃうしですね。で、企業なんかもですね、元気のいいところはなかなか政府に寄りつかなくなるし。だからやっぱり弱者がこう集まってくるわけですね。で、弱者がこうなんか寄り添うようになってきても、それってなんかこう、右往の衆のままではですね、全然この物事がはかどらないわけですね。なんか公務員なんかってね、言ってみるとわかりますけども、役所でもどこでもね、人がたくさんいますよね。本当になんかたくさん人がいると思うんですね、役所って。で、何してんだろうと思うんですけども、なんかやっぱりやることはあるんでしょ、あれ。なんかいろんなですね、小さななんか脳みそを動かしてですね、いろんな書類作ってますよ。ビニーにサイニーにですね、なんでこんなね、わけのわからん書類をたくさん作んだってぐらいね、朝から熱心に書類作ってますよね、あれ。あれ、なんの意味もないですよね、あんなことやっててもね、全く生産的でないじゃないですか。だからなんか、ああいうのをですね、こうずっとこう続けてるとですね、やっぱりどっかで破綻が来ることは間違いないと思うんですね。私は、やはり新しい日本というのは前から言ってるようにですね、全く今までとはですね、違うところから生まれてくると思うんです。もう一つの放送で言いましたけども、とにかくまず自分で泳ぐことができないとダメなんですよね。まず自分で泳ぐ力を持ってないと、これから一人前の扱いされないわけですよ。別にそれはですね、サラリーマンはダメだって意味じゃないんです。サラリーマンであったら全然構わなくて、サラリーマンであろうがなかろうがですね、要するに何事も自分で考えて行動できる能力がまず備わってるか備わってないかなんですね。なんか人の顔を見てですね、人の後ろをついていくことしかできないのか、自分で一歩踏み出すことができるのか、まずここが一番大きな分かれ道なんです。で、とにかく自分で行動できる人が、これからの、やっぱり世の中を動かしていく、責任ある仕事をできる人たち、 の、まあ、グループなんですね。で、それたちがどれぐらいいるかそれはわかりませんけども、まずそういう人たちが出てきて、それから例えば地方なんかで言えばもう限界集落という言葉があるようにね、何としてでもここをその、まあ、復活させようという人たちが日本全国今立てこもってるし、それから企業なんかでもですね、どうしてもこの仕事をしようとか、あるいはその、まあ、サラリーマン含め仕事している人でも、この仕事は絶対ですね、自分が入れとけるんだと思って頑張ってる人いますから、やっぱそういう人たちが次のリーダーなんですよ。そういう人たちがですね、言ってみれば、あうんの呼吸でですね、動かしていくのが次の日本で、だからそれは、なんかその誰かが中央で計画を作って、それをこの分担してやっていくっていうような、なんかそんななんか形式的な、機械的な国ではないということですね。なんかそういう設計図通りにですね、みんなが言われた通り、縦型のなんかリーダーシップでね、なんか組織図を作って、緻密になんか言われたことだけやって書類を書いてるという仕事のやり方とは、全く違う形に日本はなっていくんだと思うんです。だから中央なんてのはあるようなないようなもんで、まあその場所としてなんか政府みたいなものはあるのかもしれませんけども、じゃあ実際日本はどこで動いてるのっていうと、いや別にそこで動いてるわけでもなくてですね、なんかあっちこっちがそれぞれ動いていて、しかし全体がこう、だんだんと有機的にね、なっていくと。まあ人間の体みたいに各臓器がですね、極めて有機的につながると、まあ、こんな風に最初からいくとは当然思えないんですけども、まあしかしなんとなくですね、みんなが有機的にこう動きながらね、まあそれぞれの都市のリーダーがですね、まあみんなをなんか引き連れながらね、あるいはそれぞれの組織のリーダーがみんなを引き連れながら、まあ三三五五寄ったり散ったり、なんかそのね、ある程度の組織を作り、秩序を作り、それがだんだんとまあ固まっていきながら新しい日本を形成していくという、私はどうもそんな形じゃないかなという感じがするんですね。で、したがってそのまずとにかく私は行動する力こそですね、今どうしても必要じゃないかなと思うんです。インターネットっていうのもですね、それはあの、まあ、情報を知ったりね、新しい友達を得たりするのはそれよろしいわけですけども、そのインターネットでそのものを読んだり書いたりする裏側でその人の人生ってあるじゃないですか。行動っていうものがね、やっぱりそこが問われちゃうわけですよ。もうね、ツイッターとフェイスブック見ましたら、フェイスブックの方は実名でありましょう。で、実名で人の名前を堂々と出すということは、今度その人の行動、姿が見えてきますよね。やっぱりその人の生き様というものはそこに今度見えてくるわけで、やっぱり自分で自分の生き様をどうするかということに対して責任を持たなきゃならない時代が、まあ来てるわけですね。で、私は、だから、日本はですね、そういうところから、まずリーダーが入れ替わるというところからですね、始まりますから、そう簡単になんか華々しくはいかないんじゃないかなと思うんですよ。しかし、逆にですね、なんかその、話がトントン拍子に進むところはね、どんどんトントン拍子に進んでるんですね、今。どうしてかっていうと、みんななんか新しいものを求めてるんですよ。今までのですね、昇流に乗っかってたんで商売ができない。今までのことやってたんじゃもう生活が続かない。今までの通りにですね、まあ、メディア話聞いてたんじゃですね、原子力のことなんかそうですが、いくつ命があったのも足りないと、もうこんなことになってきますから、みんなその、新しい人とか、新しいリーダーシップを求め始めてるんですよ。だから、そういうところにいるとですね、今までだったら全然進まなかったようなことがですね、本当に音を立てるように、トントンと音を立てるように進んでってるんですね。だから、本当にあの、新しい日本はもうすでに相当の部分始まっていて、で、まともな人は、まあ、言ってみればまともな人同士、こう、繋がってるんでね。やっぱり自分で自分をよほど鍛えていかないと、なかなかその地獄のような世界から抜け出せないってこともあるんですけども、まあそこは縁のあることですから、縁に従ってですね、まあ動いていけば、それなりに何か得るものはあると思うんです。だからそうやってとにかく自分で新しい仲間と共にですね、生きていくってことが非常に私は重要だと思うんですね。で、これ、おそらく、財務省もですね、お手上げだって言い出すのは時間の問題だと思うんですよ。内政もこんなね、金融の状況でもありますしね、財務省もお手上げだと言い出すのは時間の問題で、要するに金がありませんと。で、ないわけないと思うんですね。数理はあるわけですから。すなわち今までのその、まあ常識での政府の運営ってのはもはやできなくなる。だからそこから先はですね、本当にすりまくってですね、まあ行くのか、あるいはなんかもう少しなんか別の入れ方があるのか、まあそういう選択になるんですけども、おそらくもう金の話なんかしてる余裕はみんななくなっちゃって、で、結局なんかもうこのまま行けばどんどんどんどん吸って吸ってってことでしょうね。まあ、どの程度インフレになるかわかりませんけども、 まあとにかくこの時に金を止めるっていうことはほとんど不可能で、どんどん出るんじゃないですかね。だから要するに、あ、しかもそれにこれ金融の危機が加わってきますからね。これ格下げで株暴落して円高いって、これあちこち潰れ始めるでしょう。国内だけじゃなくて潰れ始めますから、後始末の金がいりますよね。だからどのみちね、膨大な金が出るわけですよ。だからもしですよ、日本をちゃんと救おうと思うんなら、この膨大に出す金をですね、いかに上手に使うかですね。でもしかしこの金を使う連中が今までのような役人や今までのようななんかこう政治家や今までのような企業じゃ全然金が生きないわけですよ。補助金のように金をばらめて終わりになっちゃうし、役人の浅知恵で金使いますから、一つも産業も起きないでしょ？格好ばっかでしょ？あれ、報告書書くために補助金配ってるような例も多いですよね。だからね、やっぱこの人たちが全部入れ替わらなきゃダメなんですね。金を使う人たちがまず変わらなきゃダメですよね。で、その、ですからね、金を使う人たちが変わればね、何もそんな膨大な金いらないわけですよね。何十兆も金がいるわけでもなくて、ほんのわずかな金でもですね、偉大な仕事ってできるわけですよ。明治の日本もそうだしね、戦後の日本もそうだしね、金なんかほとんどないとこから、時代は作っていったわけで、ですから問題はね、金の量じゃないんですよね。いかに賢く金を使うかで。ですから、やっぱりそういう人たちを私はね、表出していくってことがですね、日本の変化をね、まあ、よりその広げていくための、また重要な、なんか私、ポイントじゃ、私はポイントじゃないかなと思うんですね。で、やっぱそういう人たちっていうのは、だんだんこの目について見えてきてますよね、あちこちね。だから前から言ってますように、そういう人たちをどっか一堂に集めてですね、その、お見合いじゃないけどもね、さあ、これから皆さんで日本を作っていきましょうと、作り直していきましょうと、それぞれの思うところがあるでしょうと。だからまずそれぞれにやってみましょうと。で、全体としての日本は、まあ世界がね、この大混乱で、しばらく続きますから、そう簡単に形は作れないから、まあ自分のできる範囲でいいと思うこといろいろね、強調しながらやっていきましょうと。いろんな案件をですね、これはいいと思う案件、必要だと思う案件をみんなでやっていきましょうと。それ続けてるとですね、自然に私はなんかどっかでおぼろげながらね、霧の中からその先の景色が見えてくるような、霧の中から山の形が見えてくるような風に日本の姿が見えてくるんじゃないかと思うんですよ。で、科学技術も新しいもの今どんどんありますしね、触媒なんかもすごいのもどんどん出てきてますから、だからそういうなんか本当に技を持った人、能力を持った人たちを生かすようにですね、リーダーシップ組んでいけばですね、私は相当なことが今できるんじゃないかなと思うんですね。で、本当にしばらくですね、外国のことはあまり気にしないでいいと思いますよ。気になんかしてる場合じゃないと思うんですね。もうなんかみんな自分の国に尻に火がついちゃって、いつ政治がひっくり返るかわからないという浮き足だった状態ですから、だからしばらく外交なんていうのもお休みになっちゃうんじゃないですか、これ。アメリカも含めて中国もね、ヨーロッパも。だからまず自分の国を立て直するということが大事で、で、そのためにはやっぱりまず人を入れ替えなきゃなんですね。だから、今回の大恐慌はですね、結局やっぱりそうやって、最終的には人が全部入れ替わるということですよ。しかもそれはね、何度も言うように権力の交代ではなくて、一回権力なくなっちゃうわけね。権力なくなっちゃって、要するにその、ここに来ても誰もいませんよと、金もありませんよと、皆さんそれぞれ自分たちで探してくださいと、自分たちで仲間を見つけて生きてくださいと、一旦そういう風にするわけでしょ。そういう風にして、そのね、東京に救ってるうぞうぶぞを一旦全部きれいにして、それからでしょ、日本の再建が本当にですね、はかばかしく進んでいきますのはね。だからその間には年金とか医療なんかもですね、全部作り直しになりますよね。だからこれもどちらかというと地域の仕事になるのかな、地域やネットワークの仕事になってくるんでしょ。教育なんかまさにそうですよね。ね、教科書、国の決めた教科書を勉強してたって全然世界で日本人活躍できないんですから、こんなものは全部作り直しですよね。で、どう作り直したらいいかっていうのをね、国として一つ決めることなんか今全然できないんですから、まあ自分の子供は親がですね、良かれと思うように育てるんですよね。重要な仕事じゃないですか、こう育てるっていうこともね。で、そうやってそのだんだん皆さんそれぞれ良かれと思うことやっていくと、そのうち成功のパターンが見えてきますよね。成功のパターンが見えてきたら、今度それを持って、ああ、これがいいなって言うんで、新しい日本が生まれてくるという、私はそんな形だと思いますよ。だからその待ってちゃダメで、自分で行動するってことはすごく大事じゃないかなと思うんですね。いつも富山号の話して恐縮なんですけども、その中で非常に重要なのは、やはりこの、 限界集落の人たちが持ってるようなですね、ものすごいバイタリティなんですよ。そのあらゆる不可能を克服して、それでも自分の力で生きるっていうのはものすごく重要なことで、それはそのいろんな、そのやはりチームワークが必要なんですね。全員がですね、なんかシクロ仕事をやってるわけでもないし、あるいは全員がなんかですね、その役所仕事、役所のようなね、とこにいるわけでもないんですよ。なんかみんながそれぞれにですね、こう、自分で生きたいように生きてるんですね、あれ限界集落というのは。で、それでなんか不思議な秩序を保っていて、で、しかしその根底には、どうしてもここを離れないというね、強い意志があるんですよ。で、そういうなんか強い意志と、ものすごいこの断固とした行動力、これがですね、やっぱりその限界集落っていうもので、で、そういう能力を今みんな一人一人の日本人がもう一回思い出してね、生きていくってことが大事ですね。で、そういうのって決して野蛮な生き方ではないんですよ。むしろ反対なんです。その、そうやって自然と共にですね、余計なことを考えずに生きていくっていうのは大変といえば大変なんですけども、その日々の仕事をきっちりやっていく中でですね、人ってやっぱりだんだんその素直になってくる部分があるんですよ。もちろんその限界集落もいろいろ問題もあるんですけども、やはりこの自然に向き合うっていうこの中でですね、不思議にこの時間をかけて人って素直になっていくんですよね。で、その素直さというのが本物の実力を生んでくるし、なんかね、机上の空論だけで陥らない本物のなんか、なんですかね、行動力っていうものを作っていくんですね。私はそういうものをぜひね、今、もし身につけることができるんなら、身につけていただいたらいいと思うんですよね。食料を自給するっていうのも全部同じことだと思うんですよね。まあ、完全自給するかどうかはともかくですね、自分たちで作って、食べるっていうのもですね、一つのこう、強大な決意がいるじゃないですか。強大な決意と強大な協調力、行動力いりますよね。やっぱりそういうものを自分の中で湧き立たせて、自分でその形にしていくっていうものがあるとですね、どんな変化が起きてもね、そんなにね、めげないで済むんですよね。たじろがないで済む。それこそですね、私は今一番重要なことじゃないかなというふうに思うんです。ですから、ここはですね、相当大掛かりになると思うんですよ。誰がね、次に政権逃げて、誰がどうすればよくまでいくとかね、そんな簡単なものではなくて、言ってみれば一旦その、まあ、締める係の人がいてね、それからもう一回全然別のとこで新しくなんか物事始める係の人たちがいて、相当ダイナミックにですね、ここは世の中が進展していくと思うんです。で、ですから自分の立ち位置というのをいつも皆さん考えている必要がありますね。自分が一体これからどうやってどんなことをして生きていくかをですね、自分なりにしっかりと自覚をしていかないと難しいと思います。子供を一つとってもですね、前から言ってるようにもう今成人は30だと思ったらいいと思いますよ。だから30までの間にいろんな経験を積んで、これが自分の仕事だと思えるものをぜひ持っていただきたいと思いますね。で、初めの10年間は現場ですよね。30から40までが現場で、で、30から40までが現場で、40から50までが現場の監督ですよね。プロジェクトマネージャーですよね。まあ、それぐらいのですね、そのスパンで、その能力の養成っていうことをやって、継続的に仕事をしていけばですね、これだけその、まあ、メルトした世の中でもですね、私は十分にですね、活躍できる場所があると思うんです。逆にそれぐらいのですね、根性を入れて、そのしっかり実力磨いていかないとですね、なかなかこれだけメルトした世の中でですね、元気を持って生きていく、本当にその、まあ、乗り切ってね、良かったなぁと思うように生きていくっていうのは、すごく難しいことじゃないかと思うんですね。だから、その、簡単な方法でですね、こうくり抜けようと私は決して思わない方がいいと思うんです。決して簡単なことではないと思うんです。相当大変なことなんです。しかしでもそれはですね、日々の積み重ねによって相当変わってくると思うんですね。で、同時にここはものすごく勉強が必要です。混乱した時ほどですね、勉強しないと生きられないんです。なぜ生きてるかっていう問題をいつも自分で考え続けなければいけないのが混乱した時ですね。だってなぜ生きてるか分かんなかったらですね、元気出てきませんからね。それからやはり、その、こういう時ほどですね、雑学が役に立つんですよ。ものすごく雑学が役に立って、ね、人生生きていく上でも仕事する上でもですね、いろんな雑学に救われることが本当に多いんですね。だから生きるっていうことを本当なんか勉強する、しなきゃいけないのは、こういう乱世です。だから勉強すると人ってすごく成長するんですよね。野宮尊徳の活躍した時代もそうですけども、とんでもなく荒廃したものを立て直すためにやっぱりどうしても勉強がね、必要なんですね。 まあそういう意味で、なんかこれから日本人もですね、脇目も振らず前に向かって行動しなきゃならない時も来ていますから、それはぜひね、頑張っていただきたいと思いますね。今月のまた、末にですね、富山号があります。今度は富山号は夏祭りですね。山の谷まで花火も上がりますんでね、ぜひなんかまた皆さん来てですね、新しい仲間を得ていただければいいんじゃないかと思いますよ。本当になんつうのかな、今は時代が動いているところはどんどん動いてますからね、自分でどんどん動く最先端にですね、参加して新しい自分の居場所をね、見つけていただきたいと思います。そこから本当に新しい日本とね、その人の人生が始まるんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、新しい日本を作る力というところでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。